特別連載、虚聖女、信仰における人間の奇跡、第26回、石原慎太郎。例えば、終戦直前の昭和20年、東京が大空襲に見舞われていた頃の3月のある日、松本は突然、教団会長である紀美からの使いを受け、その使いは、彼女からの、松本さんの奥さんは妊娠しているはずだ、様子を見てきなさい、これから日本もいろいろ大変だから十分体に気をつけるように、という口上を伝えた。狐につままれた思いだったが、そんな自覚はないという妻を促して、彼が勤めている病院の専門医に見せると、まさしく妊娠との診断を受けた。夫婦とも驚いて礼に伺うと、キミは静かに目を閉じ、そらんじるように、今日は3月24日だね、日数を数えるように指を折った後で、4月の13日と4月15日の2回にわたる大空襲があるから注意しなさい、できたらあなたは身重な体だから疎開をした方がいい、と勧めた。半信半疑であったが、妻だけ疎開させて待つうちに、言われた通り4月13日と15日に東京は大空襲に遭い、品川、大井、蒲田、渋谷、目黒、世田谷方面は一夜にして焼け野原と化した。焦土と化した後に呆然と佇みながら、松本は改めて長い間にわたって彼の信仰の指導者である紀美の不思議な力、つまり仏知見に舌を巻いた。5月5日が来て、節句がちょうど犬の日にあたり、松本は妻が帯をつけて祝いをした後、水行してから念願し、その後妻に向かって、会長先生にお目にかかったなら、主人の勘では生まれる子は男の子だと申し上げるように、その時会長先生がアハハと笑われたら男の子、男と申し上げても笑われなかったら女の子だよ、と言って出勤した。五穀、松本の妻が君のところに行き祝いの礼を述べると、君の方から、ところで奥さん、お腹の子は男か女か、と尋ねた。主人が今朝修行して男の子だと申し上げるように言うと、松本が想像した通り、君はアハハと笑った。そしてさらに、5月25日になったらもう一度大きな空襲があるよ、と告げた。その予言の通り、東京は同日何度目かの大空襲を受けて、焦土をさらに広めた。そしてまた、君の予言というか、彼女が笑った通り、松本の妻は男の子を産んだ。空襲だけではなく、ことがことだけに、うっかり大っぴらには言えなかったが、身の回りの人間に向かって彼女はすでに8月15日の日本の降伏も予言し、はるか以前にその出来事の後の日本の立て直しについても説教している。戦後の混乱の中で、彼女について教団の再建と戦後の混乱の中での布教に日本中歩き回った松本の十戒では、どんな些細な物事に関しても周囲の人間が右左決めかねているとき、彼女が名目した後判断を下し、それがいちいち当たっていたという。例えば、汽車の乗り降りの便宜や宿の部屋の洗濯などについても、常人が周囲の状況でまさかと思うことを彼女は周囲に命じ、 半信半疑で従うまま思いがけぬ便宜に恵まれたことが何度となくあった。東北のある町に布教に行き、前夜旅館に泊まったが、蚊がたくさん出て眠れない。彼女は松本に帳場に行き、蚊帳を釣るように頼むようにと命じたが、今頃はまだ蚊が出ないので、蚊帳は蔵に収まっており、もう遅すぎるので、今夜は辛抱してくれという。松本が部屋に帰って、そう報告すると、彼女は、町の布教先である斎藤家に電話し、そこから持ってこさせるようにと言った。早速斎藤家に連絡し、斎藤夫婦が蚊帳を持ってきて部屋に釣ったが、やっと就寝して1、2時間経った夜半、彼女は突然床の上に起き上がり、驚いて目を覚ました松本に蚊帳を刺し、松本さん、ほらそこをご覧、蚊帳に映っているよ。斎藤の家で菅原が先頭に立って支部の幹部6、7人で前祝いだなんて言ってお酒を飲んでいる。ほら、一升瓶が2本3本立って、ビールも随分並んで元気を出そうなんて言って威勢よく飲んでいるのは菅原さんだ。ほら見えるだろう。という。松本には何も見えず、いえ、見えません。と答えたが、君は構わず笑って、大酒飲んで塩のない連中だ。言って、また床に戻ったが、次の日、彼女を迎え入れた支部で粗相があり、怒った彼女は支部の幹部たちを並べて、大声で叱り飛ばしたが、その時に、私を迎えて信仰の自覚を改めて固めるならともかく、前祝いなどと言って夜遅くまで酒を飲むとは何事だ。お前たちが昨夜飲みながら何を話したかみんなわかっている。彼女に関していい気な噂話をしていたという彼らの会話をその口から繰り返してみせた。それを聞いただけで支部の幹部たちは顔色を変え平伏した。布教を終え、町を出る段になって駅まで送ってきた地方の幹部たちは、汽車の出る前、松本を陰に呼び、君が昨夜の彼らについて言ったことはすべてその通りだったと冷や汗をかきながらそうつぶやいたという。聞き返してみると、昨夜彼女が床の上に起き上がり、蚊帳を眺めて蚊帳に映っているといったちょうどその時間に、彼らは彼女が松本に語って聞かせたと同じ体たらくで酒盛りをし、会長である彼女の噂話をしていたそうな。説教の前に幹部たちを叱った時、一人を指さし、お前の着ているモーニングは借り物だと同じように、お前の信仰心も借り物でしかないと指摘した彼女の言葉の通り、その幹部の着ていたモーニングは借り物だったそうで、当人は恐れをなし送っては来たが、片隅で彼女の顔を見ないようにうつむいていた。松本の見聞きした君の奇跡の数々は、主に前に述べた奇跡のパターンの第1、第2に属するものであるが、しかし終戦後の混乱した交通事情の中で、とんでもないプラットホームの外れで汽車を待ちながら、ここでいいのだ、ここを動く必要がないと言い、周りの者が恐れながら待っていたら、その懸念が見事に外れて、何かの事情でまるで事故のように汽車が彼女たちの前に止まったなどという出来事は、そうした不測の事態に対する予見とも言えるが、見方によれば彼女が何らかの力で汽車をそこへ引き寄せたということになるのかもしれない。実際に彼女は そうした物理的な制約を覆すような奇跡、つまり第三のパターンの奇跡をも数多く示してみせている。例えば、彼女が主催する教団は、昭和30年代に伊豆の天城山の北峰南東斜面に教団の聖地とも言うべき大伽藍を建設したが、その際彼女は建設関係者と一緒に標高1000メートルを超す高地まで登って実際に現地の見聞をした。場所は相模湾と伊豆七島を一望する絶景地だが、何分高度が峰の頂に近い標高1000メートルを超す場所、麓の村からも遠い高原で、ここに大伽藍を建設し、それに詣でる信者たちの宿泊研修の大施設を作ったにしても、水の供給に難があることは明らかだった。下から水をポンプで押し上げるにしても、一番近い大川の部落から延々尾根を伝って数キロの地点である。関係者たちがその件について話しているのを聞いたとき、彼女は高らかに笑って、水の心配はいらないよ、言い切った。どうしてですか？尋ねた側近に、彼女はちょっとの間瞑目した後、私が教えるところを掘れば水はいくらでも湧いてくる。しかしそう言われても、常識で考えれば、あたりが水の出る地形であるわけがない。するうち彼女は周囲の人間たちを尻目に、一人で背高いススキの腹をかき分けて歩き、やがてある地点まで来ると歩を止め、自分が踏みしめた場所を指さし、ここを掘ってごらん、必ず水が出るから、言い渡した。とはいえ、眺め直しても、そこに水の湧く様子もなく、水が湧いていた跡もない。今までみんなが歩いてき、見渡したと全く同じ様子の場所でしかない。しかし、言いかけた建築の関係者を制して、彼女の側近の一人が彼女に向かって頭を下げ、そうさせていただきます、と答えた。それで納得したようにうなずくと、彼女はそのまま他へ歩み去ったが、答えた側近の一人が関係者を捕らえて、何であろうと、とにかく言われた通り、忘れずにここを掘ってみてください。後でわからなくなるといけないから、今すぐこの場所に印をつけておいた方がいい。施工者としての命令というよりも、むしろ願うようにして頼んだ。言われた方も、相手が相手だけに専門家の常識から考えて、まず全く無駄とは思いながらも、何しろ相手が神様のこととて、とにかくうなずいてその場所に印をつけた。ところが驚いたことに、段取りの手始めに工事をする関係者たち自身のためにも水の塩梅をしなくてはならず、半信半疑というより、依頼主への義理立てのために印をつけてあった例の場所をボーリングしてみると、なんとそこからこんこんと水が湧き出したのである。関係者は水を眺めて唖然とし、改めて周囲を見回してみたが、彼らの最も進んだ現代の測量技術や建築常識からしても、この地形のその場所にこのように多量の水が湧き出るとは想像だにできない。しかし水は間違いなく水であり、その量たるや何かの具合でそこにたまった地下水などではなく、明らかに何か大きな水脈につながりある勢いの湧き水だ。今日、数千人の人間を宿泊する設備が建設された伽藍のそばに設けられてあるが、その施設で使うすべての水と伽藍と 施設全体の防火のために使われる多量の水は、すべて君が指さして教えた場所から引かれた水に他ならない。私は興味があり、その話を聞いた後、工事に関係した会社の重役や責任ある技師たちに正してみたが、いまだに彼らはその場所からなんでそのように水が湧くかもわからず、ましてやなぜあの時彼女がその一点を水の供給地として指差し教えたか、わかる由もなかった。あれは奇跡です。まさしくそれ以外の何者でもありません。あのような場所にあのような大建築を作ることに、ある人たちは瞠目するかもしれませんが、しかしそれは人間の力を重ねれば必ずできることです。しかし、あの場所に水が湧く。しかも、あの時、それを何の予備知識もなく、初めてそこに行った人間が他に教えるということを、一体誰がどう説明できますか？あるいは、あの水は、あの人があの不思議な力で、あの工事のためにあそこまで引いてきたのでしょうか。関係者の一人はいまだに唖然とした顔で言った。彼が使った奇跡という言葉は、彼が科学的知識と技術、そして経験を持った専門家だけに一層真実の響きがあった。彼女が示した奇跡は埋虚にいとまがない。私が見聞きした限りでもその数はきりがないが、彼女がその布教を通じて出会った数多くの人間たちにその折々示してみせた大小さまざまの奇跡は、その数、その種類からしても膨大なものに違いない。繰り返して言うが、大事なことは、彼女がその信仰における修行・研鑽の結果、そうした奇跡を行う力を日ごとに蓄えていったということ。そしてまた、彼女が志す信仰の布教のために何者かが彼女をして、その真理を手っ取り早く相手に伝えるために、そうした奇跡を行わしめたということである。彼女の信仰における修行を通じてのスタートから、信仰者としての体制までの過程を一括して眺めると、そこには彼女が、ある力によってある目的のために選ばれた人間であると同時に、やはり一人の人間として一般の人間が持っている普遍的な要素、本質というものを拡大強化して示したとも言えるような気がする。前にも記したデューク大学で行っている種の実験でわかるように、人間が物事を何につけ強く念ずることで、それを念じぬよりもその結果について自ら大きな規制力を持ち得るという本質的パターンの明示である。つまり彼女は久保角太郎によって教えられ啓発された仏教の真理を普遍するために、それを自らに与えられた自らの使命として自覚し、それを行う人間の資格を得るために、自らを苛み激しい修行と研鑽を行ってきた。その努力によって彼女は一つの真理を膨大な数の人間に教え伝え、単に知識を伝えるだけではなく、彼らの人生を変えていくという大仕事を、限られた時間空間の中で、波の人間が漠然とそれを試みるよりも、はるかに大きな効率、効果で成し遂げるための力を得たのである。私はある意味で、彼女の信仰者としての奇跡をたどるに、前後の順をたがえ、彼女がその生涯に行った奇跡について記してしまった。しかし、彼女がある時期、はっきりとそうした奇跡を 意識的にも行うことができるようになったということで、信仰者としての小谷君が完成されたのでは決してない。そうした力量を示しながらも、同時に彼女はそれにおごることなく、また満足することなく、信仰者としての研鑽修行をし続けた。そして彼女の身の上に、彼女を徹底して信仰に生かしめるための出来事が続いて起こり、条件が整っていった。その一つは、彼女を信仰に結びつける最初の起源となった結婚の相手である夫安吉の死である。安吉の死のだいぶ以前、彼女自身や角太郎の寿命に関してとは別に、彼女はある時突然夢の中で、安吉は昭和4年いっぱいでこの世を去ると告げられた。驚いて夢の中で正すと、彼女にそれを教えた声は、しかし来世に必ず大きな働きをする時期がある、そのための準備に一度先んじて霊界に帰るのだと答えた。気になり起きてそのことを話すと、安吉は、ああそうか、うなずいただけだったが、昭和4年に入るとあの夢の教えが当たってか、だんだん病気がちになり、床に就く日が多くなった。君の見た夢は、安吉に関して来世での大きな仕事のためと告げたが、彼自身は、こんな風にして寝ていては自分の役を全部果たせずにあの世に帰ることになりそうだ、申し訳ないと言い続けた。だから病が証拠を得ると無理して起き上がり、彼女と一緒にスラム街へ行って導きをしたり、街灯の説法に努めたり、あるいは家で水をかぶっての修行を絶やさなかった。病気がちになった安吉を気にして、角太郎も暇を見つけては見舞いにやってきたが、法の上での順は兄弟逆で、教えの師である弟の角太郎を迎えるとき、安吉はいつも勤めて床の上に起き上がり、正座して上がってくる角太郎に向かって礼をしながら迎えていた。ある意味で兄弟としての二人を知る人間が見れば、奇妙な兄弟だったに違いない。安吉が亡くなる一年ほど前、安吉が住居に近い赤坂天満町の地付きの神社に定例の参拝をした折、近くで友を連れてどこかへ行く途中の角太郎に出会った。その時安吉は角太郎に向かって先にお辞儀をするだけで、一言も口を聞かずに行き過ぎていった。連れの者が角太郎に、どうして兄弟なのに口を聞かないのでしょう。気にして尋ねると、角太郎は笑って、小谷もなかなか誘ってきたな。あれでいいのだ。用事がないときは余計なことを話さず、大事な目的に急げばいい。本気で菩薩の行をしに行くのなら、あれでなくてはならない。と言った。続く。本文の言葉遣いや表記などは、原則小説宝石発売当時のまま掲載しました。